本庁は偽りの希望と題しまして、榎本牧師より御言葉の解き明かしを唱えます。
おはようございます。昨日伏見区にあります伏見の保育士会60周年記念というのがありまして参加させていただきました。私たちの保育園からもまた教会員の上田さんや金子さんも参加されてしてくださいました。お祝いだと思って私は赤いブレザーを着ていったらみんなスーツの黒いの着て品種を買いました。60周年のお祝いですけども、保育園ができて、施工保育園はそれよりもまだ5年前にできたんです。その当時伏見区では9つしか保育園がなかったそうであります。施工保育園がこの大長老123番地という下のところにできたときに、教会はできません、まだありませんが、でも熱心な信徒の祈りがそこにあって礼拝が捧げた。事実上教会もその時から出発した。教会と保育園は一体、もう不利一体、そして伝道とその保育事業というものは切っても切れない関係にあったと思います。伝道即保育事業で、今日だんだんと保育制度が整ってまいりまして、もうそういう教会が保育園をするというふうな時代から、社会福祉法人、幼稚園で言えば学校法人という整えられた保障と施設がきちっとなるようになった。で、施工保育園も少し離れたところに立派になった。で、いろいろな意味で矛盾がなくなってきた、整えられてきて、そうするとこの教会というものが、そう、まあ保育事業とかそういう社会福祉とかそういうものからこう分かれてくる、分離される。ある意味で発展でありいいことです。ベデスダの家も特別にこうなった。そういうことはこの教会がしなくてもいいということかもしれません。大体学校なんかもですね、そうですよね、教会から始まっている。で、それがいつも教会教会って言わなくてもいい、それはそれでいいんです、いいことだと思うんです。ただですね、私たちの信仰を考えるときに、信仰っていうものはそういう人間の痛みとか弱さとかもだえとか叫びとかいうものが共有されて、信仰というものは育てられるんです。ですから施工保育園もそうですし、ベデスタの家もそうですし、そういうものが私たちの信仰そのものであったんです。何も手段としての保育事業でなくて、手段としての福祉事業でなくて、それが信仰そのものであっただろうと思います。あるのです。またで、ヨーロッパにおきましても、そういうふうに福祉とか経済とかいうのも本当に教会が担っていろいろな先駆的な役割を果たしてきただろう。しかしそういったものが成人化して世俗化して、そして一人前になってくるときに宗教から離れていく、それはおのずそうなっていいことだと思いますが、そうなるとですね、 いいようなんですけども、信仰の面から見ると信仰は何かこう儀式と言葉とそういうものだけ受け持つんですよ。まあ仏教で言えばお葬式をする、教会も礼拝だけする、そういう信仰。この世の雑事はいろんなもので賄われるというふうになってきている、まあ、そういうものを私は昨日も感じたんです。でまあ喜ばしいことでもあるけれども、でもいくつかの私たちの生み出した保育園、教会が、保育園がちゃんとなってるけども教会がなくなってる。まあ、具体的に言えば後野先生が始められた大隅施工協会、大隅保育園、立派ですよ保育園は。でも大隅施工協会のはもうやめ、もう礼拝もしてもだ困ります、そういうのって。南波先生も一生懸命頑張られたのにそうなられた。泉伝道所、いろんなところにですね、やっぱり保育事業は盛んになるんだけども、教会がもういらないよ。私はそうなるとですね、保育事業も最終的にはダメになっていくと思うんです。そして私たちの信仰が油なくなったサンマみたいだと思うんです。綺麗な臭くない、もうパサパサした、そういう信仰として形はあるけれども、もう誰からも力を得るようなそういうものがなくなる。私サンマというよりもですね、北海道のコマイっていうのが好きなんですね。猫またぎとも言うらしいです。これは何かというと臭いんです。札幌行った時最初、こんな臭い魚よく食べてるなとか、臭いなって言って、まあ、うんこの匂いするんです。それをみんなシャッシャッ食べてるんです。なんじゃこれはと思って、もういやー。もう持って、はい食べなさいって持ってきたら、いやいやいやいやと思うんだよ、もうしまっとけって。ところがだんだんそれが癖になってきて大好きになるんです。猫もまたいで行くっていう、そういうもんなんですよね。そういうのはね、やっぱり信仰もね、そういうね、臭さがなかったらダメですわ。スマートなもんで何にも、ああ立派です綺麗です言うんばっかりだったらそれいいんですよ、ね、スマートで私みたいに臭かったらダメなんですけども、臭いのを別に自慢するわけじゃないけども、しかしね、信仰はそういう痛さとかね、ダサいっていうかね、そういうものがあるんじゃないですか。で今日はそういうことをこう一緒に考えてみたいなと思うわけです、ね、で本当のことっていうのはね、大体どっかにね欠陥があると思います。欠陥が、痛みがあると思います。本当のことっていうのはだから、痛みや汚さ、矛盾を避けてたんだったら信仰なんかしなくてもいいです、ね、私はね、童話をちょっと考えたんですけどね、リンゴ、ね、まあ、北海道でもリンゴつくんで、ちょっとでも傷ついてたらもういけない、いいリンゴ、いいリンゴ、いいリンゴって。で、いいリンゴを作るためにこうしたらいい、ああしたらいいっていうことを学者は言ってくれる。 ここでそれを一生懸命する。で学者はその傷ついたり形悪いのを一生懸命批判する。だからあんた作ってみてっていう、絶対に傷もない素晴らしい味の素晴らしいリンゴを私は作る。だから作ってみてってその学者さんに作ってみたら、とんでもない変なものしかできなかった。だから学者はやっぱり僕は作るのは嫌だ、文章だけ書くで、そうなるんですね。本当にのことっていうのはね、その傷がつき味が悪いというところから良くなっていくしかないんです。その言葉が本物かどうか偽物かという見分けは、その人が具体的に何を取り組んでいるか、何を生んでいるかっていうことを見たら分かって、そこにかかってるんじゃないでしょうか。ヨハネによる福音書には、言葉は肉体となって私の間に宿られたとあります。それはその神様の言葉っていうのは絵に描いた餅じゃないよ、美しい話ではないよ、キリストにおいて示されたんだよ。それも馬小屋で生まれ十字架にかけられて人々から蔑まれて終わった人生の方、このキリストの痛みにおいて神の言葉が成就したんだよ。さて、先ほど読んでいただきましたヨブ記の第11章には、ソファルという友人、3番目の友人ですが登場して、ヨブの言葉にもうたまらんと、ヨブは私に罪があると言わないでくださいと神様に叫ぶんです。それを聞いてですね、このソファルはこれだけまくし立てられれば答えないわけにはいけないと言って、ヨブを説得しようとします。無実を訴えるヨブが傲慢のそしりを免れないこと、神の無限性全能性に対して人間の有限性と卑小さについて察するんです。ヨブが受けた不幸はもう大変なことです。想像も絶するような不幸のどん底に落ちているヨブが、それはそもそも悪いことをしたからなんだ、神様の裁きでお前はそうなってんだと、だから早く悔い改めろというのに対して、ヨブはそうじゃない、私は無実だというのです。ゾハルはそれを聞いて、とんでもない傲慢なものだ、無実を訴えるヨブが傲慢のそしりを免れない、その無限性全能性、神の全能性無限性、そして人間はなんと小さいものよ、だから不幸になるというのはそもそもそこに罪があるからなんだ、それに気づかないのは無知と傲慢でしかない。さて、そう考えると私たちはそう思うことはありますよね。悪いこと起こった言ったら、何か罪を犯したのかな、悔い改めましょうかね、そうみんな人間の情としてよく思いますし、宗教心を本当に呼び起こしてくださいます。弱さっていうのは確かにそこには一の真理がある。 そうするとですよ、キリストが十字架についたいことはキリストが罪ってことじゃないですか。それでキリスト教っていうのはその罪、不幸っていうものを一番の売り物にしてるんです。その不幸ということの中にある罪ということばかりでなくて、その不幸の痛みということの中にある神様の御心、私たちは人の罪、人の弱さ、人の苦しみ、自分の苦しみを会うときに、そこに全て罪をその原因としたくなりますが、ヨブは私の主張は正しい、あなたの目にも潔白なはずだと言い張るんです。そしてそれこそが罪であると決めつけます。あなたは神を極めることができるのか、全能者の極みまでも見ることができるのかと問いかけるのです。神は偽る者を知っておられる、悪を見て放置されることはない。ヨブの罪を責め、そしてそれを認めさせようとします。不幸な出来事の原因をその人の罪に探そうとする、それは伝統的宗教の基本であります。罰が当たるよ、これは一つの真理です。神の絶対的優位の前に人間の小さいことをもって罪とする。そこで逆に言い換えると、繁栄は義への神様からの報酬であり祝福とされる。逆に不幸な出来事は罪に対する神の罰であり呪いであるという規定があります。そこにみんな当てはめて解決しようとするんです。それに気づかないのは無知と傲慢でしかない。この悪の中で全ての人を解釈しようとするんです。だから早くその固くなな心を改めて神の許しを求めなさい。あなたの手からよこしまなことを遠ざけ、あなたの天幕に不正をとどめないなら、その時こそあなたは晴れ晴れした顔を上げ、どうずることなく恐怖を抱くこともないだろう。人生のは真昼のように明るくなる、暗かったが朝のようになる、希望があるので安心していられると、ヨブに希望を示すのであります。しかしこの矛盾のない正当な確信に満ちた第三者による説教はヨブに希望を与えたかというと希望とはならず、その痛みを癒さないばかりではなく、さらに深い闇に突き落とすのでした。それが雄弁に語られれば語られるほど現実は素通りしていく。彼の語る希望は偽りの希望でしかなかった。彼の主張は間違っているのか、間違ってない、ゾファルは間違ってはいない。何かというと、私はそこに痛みがないと思うのです。私たちの信仰がスマートで矛盾なく、誰もみんな納得できてアーメンアーメンという、そういう共同体であるならば、どんなに楽しいかと思う。しかしそれでは信仰にならないんです。 健康になったら教会いらっしゃいよ。今大変だものね。教会なんか来てる場合じゃないよね。もうちょっと暇で余裕できたら教会行きます。そうしなさい、そう言いたくなる。そうなんです。教会ってそういうとこですか。信仰ってそういうものでしょうか。大変だ、私が行ったらみんな逃げて回る。こっち来てたのスッと角向こう回っていく。そういう寂しさを思うときに、私たちが教会に逃げ込める教会でなきゃダメじゃないですか。そういう教会を私たちが作っていかなきゃダメじゃないですか。そういう痛みを、それを持たないで、あんた不幸、罪悪かったね、改めなさいよ。そういうのは簡単です。その痛みを一緒になって何とかしましょうよ。何してんのあんた。そう言い合える共同体、痛みが十字架なんですよ。それがなかったらどんな正しい教義を並べたとしても、それで人間が生きるわけじゃないんだ。だから保育園がなくなった、独立した、幼稚園もない、福祉施設も外行ってくれ、はあせいせいした、私たちはもうのびのびと礼拝できますね。これではダメなんですよ。誰もみんな、私もそうです、一皮むけば本当に矛盾がいっぱいある。それを神様のもとに持ってこれる我々でなきゃならないんじゃないですか。良きサマリア人の例え話がありますね。強盗にあった、大変だ、助けてくれって言った。サマリア人っていうのは罪人みたいな代名詞みたいなもんですよ。そいつがそのにあーって、次にレビ人がやってきた。レビというのは正しい立法の先生です。その先生はそれを見て向こう側を通っていった。本当に向こう側を通っていくっていうのはうまくいってるなと思います、ね、立法学者もやってきた。これも愛を説く学者ですよ。その人もあやばいと思って、誰も見てないなと思ってから向こう側を通っていった。ある方はその立法学者の手帳には、今日午後エルサレムで愛についての講演って書いてあった。私は自分に言われてるような気がします。ああ俺のこっちゃなと思って、あっち行っていい、これこっち行って説教やって言われて駅になってる。だけど本当にどうやねん問われるね。サマリア人っていうとんでもない罪人がそこへ通りかかって、はあ最後にサマリア人に会って、この強盗に会って死にそうなのにサマリア人に会って、もうしまったなと思ったら、そのサマリア人がたーと通ってきて、お助けてやる、助けてやろう、わしの肩に乗れ、宿屋連れて行って解放して、そして世話してくれた。あいつ宗教も知らない、信仰も知らない、本当にダメな人間や言うてた人から助けられた。私たちはその痛み傷、それを本当に神様に出会う十字架の大事な大事な時なんだということを忘れていないか。できたらそういうものをなくなって、関係なくなって清らかになったらいいなと思ってないか。私自身について、人についてどうでしょうか。だからこのトファルは ヨブのそれを見て早く清くなれというんです。向こう側を通ることなんです。カミューのペストという小説があります。この小説でですね、自分たちの村がペストに侵されて次々死人が出ます。ついに村は閉鎖されて死の町と化するんです。そこが村中が恐怖におののいていました。その時パスルー神父という神父が登場するんですね。その神父は人々に理路整然とした雄弁な説教をします。これは神の裁きであり、皆さんは悔い改めなければなりません。このペストは神から出たものに他ならず、この災いは神の試練であり太宰によって損なわれた神への敬愛を回復するための懲戒の印なのである。このような神の特別のおぼし召しこそキリスト者の救いと希望であると彼は説教するんです。彼の誠に整った説教が雄弁に語られるんですが、それはそこに傷ついている人々に希望を与えたかというと説得力を持たなかった。それを聞いて喜んでいるのは健康な人ばっかりだった。むしろ有害でしかなかった。それまでは敬虔な信徒である村人たちも自分たちが傷つき死にかかるとき、神父の説教に今までは聞き惚れて全面的な信頼を寄せていたのに希望を持てなくなってしまった。しかし第二回目の神父の説教、この説教は明らかに後退するんです。初めの時のような雄弁さはなかったのですが、彼は新しい出会いをするんです。一人の少年が、自分の可愛がっていた少年がペストにかかって死んで苦しむ、それに出会うんです。その出会いが神のご支配を受け止めきれないほど、もう神様守ってくれるというふうには思えないというようになるんです。その説教について主人公リウという人は、神父は異端すれすれのとこまで行っていると思うほどでした。その説教を変えたのは、まだ幼めな少年の死の苦しみを自分の痛みとして本当に引き受け、苦しんだ時に変えられたわけであります。そしてそれは神と遠ざかるんでなくて神に近づくのであります。サタンの目的は神からヨブを引き離すことでした。サタンの働きはヨブ記1章2章でその役目は終わっているのではありません。ヨブが不幸に遭うことにより神への信頼をなくし神から離れていくことが狙いです。そのためにこの友人をも使って信仰的な言葉を言わせるのです。ヨブはこのことを通してより深い神との絆を求めているようになる。サタンは人を愛と真理から引き離し、 バラバラにしようとします。疑いと分裂、争いと人種差別、屈服、そういうものを企てるのです。神学者の美しい言葉も論理もまたそのために使います。そこには痛みがない。痛みや疲れや苦しみを死の裁きとしてしか捉えない教義は、神の訓練、愛の無知という十字架の痛みがありません。私たちもまた進んでですね、自分たちが出会うそういう痛みに神の御心を聞く、神に問いかけていくものでありたい。またそのような血の流れる教会にさせていただこうではありませんか。そういう本当にクリスト者にこの招かれているということ、そしてそこにこそですね、キリストの十字架があり、私たちの力ではない神様の御力が示される復活の希望、真の希望があるんだ。その希望があるゆえに私たちは損得を超えてですね、本当に困っている人たちの隣人にならないかということを、やっぱり教会の姿勢にしていかなきゃいけない。創立当初貧しくて何にもないところで保育園を始めた、その気持ちは今も私たちがキリストにおいて求め、持って持ち続けなきゃいけない、受けていかなければならない恵みであり課題だと思います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、今の時代福祉と教会が分離した、こういう時代は珍しいとある方がおっしゃいました。それは幸せではありません。神様、どうぞ私たちの信仰の中にしっかりと十字架が位置づけられる信仰としてください。キリストが、キリストの痛みが私たちを癒してくださいますように。主の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。